今松屋の前に大きなうな丼の広告があるんですね、やっぱりね写真の中のうなぎ、今うなぎ高いから小さめではあるんですが、うなぎの下の白いご飯にうなぎのタレがじわーっと染み込んだあのちょっと茶色いご飯で、ね、美味しそうだな。目の前に小さな女の子が通るまで立ち尽くしました。深夜のミートナイトアニゲーター DJ のワイゾーです。よろしくね。最近モンスターハンターエクスプラーをやりだしたっていう人は概要欄に動画を貼ってあるからよかったら見てね。それでは今夜もモンハンを拝見しながらおしゃべりしていきたいと思います。さあ今日の背景にするのは禁断の狩り場モルドムントです。はい、エクスプラのオリジナルモンスターですね。武器はブラキディオスの片手剣、ね、強襲のドロップ武器でチャレンジしております。パートナーには、バフ武器を担いでたかと思いますが忘れました。それにしてもみんなうなぎ食べた、美味しそうだよね。あのねダイエットね、あのお腹周りが気になるお年頃でして気になる。で、基本的にね、夕ご飯、炭水化物ダイエットとか、いろいろダイエットって種類あるじゃないですか。ただ、とりあえずワニゾウが出したダイエットの答えとしては、夕ご飯を食べないと。ね、夕ご飯を我慢する。お酒我慢できないですけど、夕ご飯は我慢するっていう、スタイルをとってるんで、お休みが水曜日なんで、火曜日の夜だけは食べていいルール。だから、残りの、木曜日から月曜日までは、火曜日の夜になったら美味しい晩ご飯を食べようという夢を見ながら夜寝るっていうスタイルにしてるんです。あともう一つ、寝る前当然お腹空くわけですよ。うわお腹空いたなーってなって、でも火曜日の夜まで我慢しようってのは我慢できないので、じゃあでも朝と昼は食べていいんだから、もう明日の朝はがっつり食べようとね、そうやって寝る癖をつけるようにしたんです。そしたら寝れるんですよ。納得できるんですね、自分の中でね。明日の朝はがっつり食べる。それこそ朝ごはんなんて松屋の定食で300円くらいの朝定食で十分満足なんですけど、明日の朝はもうがっつりもうカルビ2倍くらいにして食べてやろうって思いながら寝ると、朝起きてそんなに食欲がないので、だいたい普通に朝定食を食べて納豆をね混ぜて納豆ご飯にして食べてくっていうスタイルをとってます。はい、でね、それで維持はしてるんですが、これね、でもね、やっぱり普段からも油もんはすごい控えてるわけですよ。カロリーは取っちゃダメだ、カロリーは取っちゃダメ、カロリーは取っちゃダメだっつね、さながらね、エヴァンゲリオンに乗って戦いに行ってちょっと、ひよってるシンジ君みたいになってる状態なんですけど、油もんを控えてると、今までもともとワニゾウってダイエットとかしてなかった時期も油もんって苦手なんです。胃が強くないんでしょうね。油っこいもんを食べるのが苦手だったんで食べなかったんですが、そこまでカツカツに控えると欲するんでしょうね、体がね。だから今回ね、うな丼でしたけれども、よくあるのがファミマなんですよ。ファミチキとか、あと普通のチキンとかいろいろ置いてある、レジの真ん中ですね、大体真ん中にセットされてますよね。あそこで、今日のおつまみ何にしようかなと、で夜食べないルールにはしてるんですけれども、お酒を飲むので全く空腹まずいなと思って、ほぼほぼローカロリーに近いファミリーマートのお漬物とか買って帰るんですね。ただコンビニに入ってそういうのを買うんで、そういうの目につくわけじゃないですか。ファミチキが、僕はここにいるよ、ファミチキだよっているわけじゃないですか。揚げた衣の中に皮があって油がたっぷりだよって、ガブってやると油が染み込むよ、僕がいるよっていうのが、目について、で、いるなと。でもダイエットしてるから、そんなまたまたまたまたっつって、また今度なって、通り過ぎて、お漬物とかのコーナーに行くんですけれども、そそらないんですよ、やっぱりそそらないね。まずカロリー、これ50キロカロリーだからこれでもいいかななんて思いつつも、なんかそこでいろいろ全部つまみ見たら、気がついたらそこのファミチキの前にいるんです。 ね、気がついたらファミチキの前にです。自分でもよく分かってないです。気がついたらファミチキの前に、なんで僕はここにいるんだと。待て、今日のつまみを買いに来たんだって、また漬物コーナーに行くんです。気がついたらまたファミチキの前にいる。しかもその気がついたらの、そこにたどり着いてから気がつくまでにおそらく10分間くらい経ってる。多分そこの前に10分間毎晩立ってるんですどんだけ欲してるんだよと。ファミチキをじーっと見てるんですよ、割とそろそろさ、後ろからさ、黒人のすっごい大きい人が来て、坊主、そのファミチキ欲しいのかいなら買ってあげようかって出てくるんじゃないかなと。おじちゃん買ってくれるのつって、お買ってやるよつって、立派な演奏者になるんだぞ、立派な笛使いになるんだぞつってね、ファミチキ買ってくれるんじゃないかなって。これのネタ分かる人がどれだけいるか分からないですけど、サッチもです、サッチもはいね、もうね、それくらいね、本当にね、どう 戦後 の、 食料不足の少年たちかよっていうくらい食べ物を見て止まる時が出てくるのに最近気がついたワイゾーです。うなぎ美味しそうだったな食べてないけどね、さすがにね、ちっちゃいうなぎで700円は高いだろうと思って手は出ないんですけど、今年うなぎ食べてないですね。皆さん食べました？土曜牛の日でしたっけね、前回ね、本当は、先週の時にこのモンハンラジオ投稿する予定だったんですけど、で今日は美味しいウイスキーを飲みながら配信してるんですってやる予定だったんですけど、美味しいウイスキーを飲むのに夢中になってて投稿をしないでそのままウイスキーを飲み切っちゃって、いつも通り焼酎をロックで飲んでます。はい、ではね、質問コーナーに入っていきたいと思いますね。今回の質問者さん、ハンターネームキリトさんからですね、質問の内容は、モンハンの魅力って何ですか。なるほどね、モンハンの魅力ってみんなはどうかな、何が楽しくてモンハンやってるかな。ワニーゾ、まあいろいろあるよね。まずモンスターかっこいいよね、武器も装備もかっこいいよね。エピタフブレードがね、かっこいいと思います。大好きでしたけどね、すごく錆びた体型をね、磨いて磨いてってやってたりとかね、いろいろね、モンハンの楽しみってあると思うんですけど、どれか一つこれが魅力って言われたら、もう一言でって言われたら、もうやり込みですよね。もうやればやるほど、どんどんモンスター倒せる時間が短くなってくるのが楽しくなってくるってね。基本的に任天堂さんのゲームなんかはフラット、ね、そこそこね、そんなゲーマーじゃないよとね、もうゲームをみんな家族とかでワイワイやるよっていうのが任天堂さんのゲームだとしたら、ついにやるのがカプコンさん、もうね、最初はとっつき悪いけどやればやるほど面白くなってくるとね。気がついたら周りはみんなやり込み勢で、もうプロハンだらけいう状態の楽しみ方、もうゲーマー、これね、でもね、カプコン不利だと思うんですよ。ソシャゲでカプコンがなかなかうまくいかないのはここだと思うんですね。基本的にはライトユーザーをメインにするカプコンで、ライトユーザーって最初始めたのはライトユーザーじゃないですか。ただカプコンの場合はヘビーユーザーがメインなんです。でもさ、ゲーム始めたては誰だってライトユーザーなんですよね。だからライトユーザーをヘビーユーザーまで育てなきゃいけないっていうハンデをあえて地で言ってるのがカプコンだと思うんですよ。だからそれをね、多分ね、このエクスプラもね、最初からひしひしと感じた。だからできるだけ今のソーシャルゲーム、スマホでゲームやってるライトな人たちをできるだけやり込みぜ、ゲーマーに育てたいな。だから課金寄りとかそういう作り方をしないで、できるだけやり込めばやるけ、言い込むほど上手くなるんだよっていう振りを一生懸命して失敗例が、まあエクスプラーだったと思うんですけれども、ただね、ワニゾーは分かってるね。もうロックマンからスト2からね、ファイナルファイトからやってるワニゾーからすれば、カプコンさんが言いたいことはすごい分かるね。応援したいと思う。 だから俺もね、本来ね、こんなね、あの、YouTube を配信するなんて、こんな照れくさいこと、まずはどっちかというと、並木さん側だ、並木さん側なんで、こんな照れくさいことやれないよっていう側なんですけど、まあ、仕方ないなと。ナノエクスプラを盛り上げるために、一肌脱げよって言われたら仕方ねえなっつって今やってる感じなんでね、話それましたね。モンハンガの魅力は何か、これね、カプコンの魅力ではあるんですけど、やればやるほど上手くなれる、やればやるほど面白くなるっていうのがね、モンハンの面白いとこじゃないかなと思いますね。ご質問のお答えになっておりましたでしょうかね。やり込み勢ね、伊東洋華堂ね、伊東洋華堂の3階ゲームコーナーでスト2をやるために2週間、その頃のワリゾーのお小遣いっていうのは1週間に日曜日に50円ママンからもらえたんですよ。1回しかやれないですよ。で、1回だと負けると悔しいじゃないですか。だから2回以上、2週以上貯めて、やっぱいるわけですよ。ね、同級生の男の子、スネオくん的な男の子がいるわけです。ジャイアンいたかな、ジャイアンを身に覚えないですけれども、スネオくんくらいみたいな子がいたわけですよ。で、その子はね、もうね、ゲーム機、その当時は対戦台なんだけど横並び、違う、そうじゃそうじゃないっつってね、1台だった、1台でコントロールキーが、1台の巨体にコントロールキーが2つあって、横に、真横に座る系の対戦台だったんですね。で、画面のところのコントローラーのところに行くまでにちょっと段差があるから、そこに50円玉を異様に貯めてるんですよ、そのスネオくんが。ね。それ毒気ないんだよ、その50円ずっと使うから。こっちはさ、だからもう、それはさ、もうコンティニューの数なわけじゃん。何個なわけ？5つあったら3つ乗って2つ乗って1つなわけじゃん。たくさんあんじゃん。勝手には足さないけども、酔っ払ってるから。お前さん、これ2個しかないですよ。このコンテニュー2個で50円玉を絶対なくしてやるって。本気でやってた時期があります。当時のモチベーションは半端なかったですね。格ゲー面白かったな。あの時代ってもう来ないんですかね。みんな熱くなった時代だと思うんですよね、格ゲーでね。KOF とかもやってまして、やっぱりカプコンがね、一番相性が良かった気がします。マーベルか、割となんかマーブルって呼んでましたけど、マーベルヒーローズのタック戦のアーケードなんかは、じゃあ地元のゲーセンで優勝した記憶がありますね。はい。で、大会が始まる前、大会が分かんない、もう何時にやってたか覚えてないけど、それが1時だとしたら、もう12時くらいから集まってて、もう対戦ゲームは始まってるわけですよ。全部蹂躙してましたね。この1時間俺席譲らないからくらいでずっと蹂躙してた時代がありました。今考えると、ただの黒歴史ですよね。でもね、その当時すごい、そのゲームセンターで格ゲーが上手い人がいたんですよ。ワニゾーは首振りって呼んでた人がいたんですけど、ずっとゲームやってる時に首振ってんの。でも、その人は、そのマーベルヒーローズの格ゲーはやってなかったですね。その人はヴァンパイアかな、ヴァンパイアっていう格ゲーをずっとやってて、で、割とね、その人と何とかヴァンパイアやってたけど、でも足も出ないくらい強かったです。だから、こいつ出るのと思って、結局言うて決勝戦はそいつとワニゾウの対戦になりましたね。汚いんですよ、そいつ。若干ハメなんですよ。立ち回りが若干ハメなんですよ。ギリ勝てました。ギリ勝って優勝でしたね。お前にプライドはないのかと。こっちもプライドがあるから負けるわけいかないよって一緒にやってた記憶があります。いやー、でも待てよ、あいつ、その地元のゲームセンターのちっちゃい大会で優勝した以外に人様に胸を張れる何かがあるか。待てよ、その地元のちっちゃい大会で優勝したのは人様に胸を張れるような何かなのか。はい、そこら辺をね、一旦置いといてね、懐かしい話ですね。格ゲーは面白かったですね、当時はね、ということでね。はい、何の話にする、残りダイエットの話。 今お腹叩きました。減らないんですよ。食事いくら制限してもお腹減らないんですけど、やっぱり筋トレですか、ライズアップですか。ライズアップしんどそうなんだよな。ちょっとちらっと検索したら、なんか食べちゃいけないものがすげえたくさんあると思っても、あれはやれないと。アートでも最近何かっつったら、もうスプーンとはポッドキャストくるをやってるくらいですね。まあ、要はこのラジオ配信、 YouTube のラジオ配信をポッドキャストとスプーンに投稿してるよっていう感じで、でスプーンの方はね、あのこのラジオ配信をスプーンに投稿するよっていうだけでやったんですけれども、ちょっと普通のねライブ配信もやってはみたんですが、なかなかね、人がいらっしゃっていただけなくて、さすがにねゼロだと人って話せない。ライブ配信で誰もいないのに一人でずっと話し続けるってのも辛いんで、悔しいんで、誰かね数人くらい来てくれるようになるまでなんとかスプーンで頑張ろうかなと思ってね、ちょっとしばらく半月くらい、10日か15日くらいやったんですけど、あのねギガがなくなりました。ワニゾウの、スマホのギガがなくなりました。だってさ、あのギガなくなると1ギガ1000円とかするんだよ。異常に高くないですか。死活問題なんで、ね、あのミラティブ配信するために、あのプランを、もともとのプランが、3DS でやるとき2ギガだったんですよ。2ギガで、2ギガ2ギガでテザリング使って、あのスマホでモンハンをテザリングで楽しめたんです。それ1ヶ月持ってたんです。その後、4G をになってから5ギガに変えて、でエクスプラーをやりだしてから20ギガに変えて、ミラティブやりだしてから50ギガに変えて、今に至るんです。ちょっと足りないです。もうそれで、半月で今33ギガとか使ってて、あ足りないっつった。次のギガ復活までに足りないと思って、今節約生活に入ってます。なのでね、スプーンはちょっと節約していこうかと思ったんですけど、スプーンね音声配信だから減らないかなと思ったんですけど、ずいぶん減らされましたね。ただポッドキャストの方は減らないね、ギガ。なので今ね、我慢して、でね、YouTube には、今ポッドキャストと YouTube 見てるんですけど、 YouTube はソフトバンクの場合はギガ放題、50ギガプランの人は、今最近のプランの人は減ってんのかもしれないですけど、ワニゾが加入した時のプランでは、YouTube は見放題だよってなってるんで、だからもう今我慢して YouTube 見てます。本当はミラティブとかポッドキャストとか、スプーンを聞いたり見たりしたいなと思うの、無料の YouTube でつ無料の YouTube で今やってる状態です。だね、ワニゾ基本的にあんまり見ないんですよ。ミラティブであっても YouTube にしても見ないで、イヤホンをしながら、だいたいね、通勤の時に聞く感じですね。ラジオ代わりに YouTube を見たりとか、他のアプリ見てるので、だから画面いらないんですね。聞く感じで、なので、YouTube でもね、ラジオ配信者さん探してるんですよね。なかなかね、いい感じのね、ラジオ配信者さんが、なかなか、まあ、いろいろとね、人気のラジオ配信者さんもいらっしゃるんですよ。ただ、ワニゾウに合う配信者さんってのはいないんですね、これね。氷の音って良くないですか？でね、またワニゾウも贅沢なわけですよ。これがね、やっぱりね、自分より年下の配信者さんって、ちょっと面白くないですね。いやいやさ、同年代か上って望んでくると、同年代か上の配信者がいないっていうところで、線が、いや、二十歳だから結構選択肢はまだあるんだけど、10代の配信者も増えてんじゃねえんだよって、そういう意味で、ワンツは二十歳。正確に言うと1万20歳だよな。1万20歳で住所は赤い。ね、趣味は相撲、職業はビジュアル系バンドのボーカルで、口癖はお前も老人形にしてやろうか。デーモン閣下ネタ、じゃあちょいちょい最近使うようなネタなんですけどね、何それって言われ、これは世紀末 ていうあのさ、ボケを説明しなきゃいけなくなった時のこの辛さでも、このボケを分かってくれる人の年齢層は少ないんだよっていうことを認めたくないワニ像もちょっといるみたいな感じなんですけど、でイヤホンで聞くから、でラジオ配信者さんね、なかなかいないなーってね、実はねワニゾーこのラジオ配信者さんでライバル来てるんですよ。でもね、まだワニゾーがねしょっぱいからね言えないんですけど、言うてその人もそんなにメジャーな人じゃないんですけど、すごいねワニゾーの中で面白いラジオ配信者さんが一人いていや見られてんのね、ほんとね20、30しか見られてないんですけど、ワニゾーの中ですごい楽しい配信者さんがいるんですよ。週1で配信するって言ったのにね、ここ2週間配信してないから早く配信しろってこの間コメントしてみました。コメントの返信はまだついておりません。楽しみだな、あの人人気出ると思うんですよね。そして人気出る前にこっちがまずね先行逃げ切りしときたいんですよ。負けたくないなーって多分他のね YouTuber、 アイナイスワニワニナイスワニプーラナイス小松菜ナイス、小松菜ってなんだよ。はい、お疲れ様でした。ということでね、やっぱりね多分他の人も YouTube で配信してる人は、あの人をライバルって思ってる人っていると思うんですよね。それがほら、天井高いライバルなのか、自分と近いところのライバルなのか、リアフレなのかとかっていろいろあると思うんですけどね。ワニゾーはそのね、ラジオ配信者さん、ちょっとヒントを言うと、しがらき焼きの、しがらき焼きの YouTube の配信者さんが、しがらき焼きのネタがなくなったからラジオ配信してるっていう配信者さんなんですけど。面白いでしょ。でもね、その人絶対ラジオ好きなんですよ。で多分ワニゾーの趣味があると思うんですよ。いつかライバルだと言えるようにワニゾーも頑張りたいと思います。ということで今日の配信はここまでです。みんなまたね。 See you good night つってなー。